この放送は助産師の鍼灸師下地彩乃が送る女性の幸せな体について考えるための番組です。
こんにちは。好きなアイスはブルーシールのチョコ味です。助産師の鍼灸師下地彩乃です。
ハーゲンダッツのマカダミアナッツが一番好きです。いいね。フリーライターのヨッシーです。
よろしくお願いします。
お願いします。冬なのにアイス。
そう、冬なのにアイス。でもなんかあれだっけ、寒いところの方がアイス冬は売れるんでしょ。
売れます。あの暖かい室内で食べるのがたまらないですよね。
そうそうそうです。ハーゲンダッツ美味しいですよね。私は抹茶が好きです。
ああ、もう私はずっと浮気せずマカダミアナッツ。
食べたことない。美味しいんだ。
ないですか。
ない。
あ、まあでも好き嫌いはある。
今度食べてみます。
はい。
ブルシールのチョコも美味しいよ。
ブルシールのチョコは他のチョコと違う。
わかんないけど美味しい。
ブルシールはベニーも美味しいですよね。ベニーも味。
あ、食べたことない。
あれ？
浮気しないから。
そういうことですね。
カップのやつよ。
ベニーもありません？カップ。
あったっけ？バニラとストロベリーとチョコしか見たことがない。
ないのかな。ごめんなさい、なかったら。
いいよいいよ。はい。今日は後半が長くなりそうなので、
はい、
いいよね。
いいです。
はい。じゃあタイトルコールお願いします。
せーの、しもじあやののくるみラジオ。
はい、それではラジオを始めたいと思います。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい。
ちょっと前に、大学の、就職説明会っていうのに参加というか、喋る方で参加してきました。
ほう。どんなことを
いや、大学3、相手は3年生かな ?2 年生もちょっといたかな、
はい、
看護学校の、
はい、
就職説明会ってことで、うん、まあなんか本来は、これから就職活動をしていく学生さんに、こうどういうふうに、就職活動を進めていったらいいかみたいなのを、
なるほど、
喋るっていうやつで、毎年やってるらしいんですけど、うん、まあ、今年はたまたまちょっとご縁があって、
はい、
出てくれないかっていうことで、行ってきました、
うん。なるほど。
で、私も就職活動って言っても、ほらね、この学生さんたちは卒業したら、こう、いろんな県内、県外の病院に働く、はいはい、
そうですよね、看護師さんですからね、うんうん。
就職活動ってほどまでさ、
はい、
説明はできないんだけど、
うん、
なんていうのかな、私ちょっと特殊というか、ちょっと変わった経歴なので、
はい、
何喋ろうかなと思って。声かけてくれた先生に、私こんなですけど、説明できますかねみたいな。あ、全然いいよって。なんか、今後、キャリアアップ目指したりとか、あと、ほら、女性がやっぱ多いので、
はい、
妊娠とか出産とかで、こう、ね、ライフステージが変わっていくことがあるから、
はい、
まあそこを見据えて、なんか、どういうふうに、やってきたかっていうのを、まあ、話してもらえればいいよってことで、あ、それだったら喋りますって感じで、話をしてきました。
あのさんの経験談というか体験談を話してって言われたってことですよね。
そうです、そうです。なんか、今こういうことをやってて、
はい、
ここに至るまでにどういう経歴でやってきたかみたいなのを喋ったのかな。
なるほど。あのさんは看護学校というか看護学部にいて、
うんうんうん、
看護師の免許を取って、うん、で、就職を病院でされて、その後に鍼灸学校に、うん、あ、助産師はもうその時取ってるんですよ、ね。
取ってる。
うん、だから看護師と助産師の資格を持って病院で働いた後、鍼灸師を取られたんですよね。
う
ん
う
ん、
そうです。うんうん、それで今、開業してフリーランスでやってるっていう感じだから。
ね、確かに珍しい。
ちょっとまあ、特殊。今から卒業する子たちってはさ、ちょっとまた目線が違うだろうなとは思って、いて。で、話す中で、まあ私が思うそのターニングポイントっていうのかな。人生の転機ってやつを。
テレビ番組みたいですね。
そうそうそう、3つ言って、まあ、私卒業してすぐ県外の、
はい、
病院に就職したので、はい、沖縄から出たっていうのが一つ大きかったかなっていうのと、卒業してすぐ就職したところは産婦人科 で、助産師として働いて、その後、はい、NICU って言って、新生児集中治療室のちっちゃいね、未熟児の赤ちゃんとかが入院するようなところに移動したんだけど、そのね、移動先、
はい、
NICU に勤めたっていうのが二つ目。で、あと三つ目がもちろんその進級学校に行こうって決めて、進級士になったっていうのが一応三つなんだけど、そう。だから、その学生さんに言ったのは、まあ、もし、どこに就職しようかなって迷ってたら、県外に出る可能性もあるんだったら、行った方がいいんじゃないかっていうのは、うん、言いました。
なるほど。
うん。
変わりました、だいぶ。ターニングポイントっていうぐらいですもんね。
そうだね。なんか、なんだろうね。そう、それで、ね、学生からも質問が出て、なんで県外に行った方がいいと思うんですか？自分も一応行こうとは思ってるんだけど、はい、っていう感じでは質問があったんだよね。うん、でも、そうだよね。もうなんか、何もかも違いすぎてね。なんか、経験値とかだけじゃなくて、なんだろうな、もう感覚が変わるというか、感性が変わるというか、視野が広がるっていうのかな。ね、そんな感じがします。まあ、もちろん沖縄もすごいいいところだから、全然、はい、地元でずっとやっていくのも悪いことではないとは思うんだけど、うん、出たからこそね、この良さがすごいわかるっていうのもあるし、情報とか、そうだね、病院の医療の、なんかこの目線とかともやっぱ違うのかなと思ったりもするしね。
そうですね。しかも綾乃さん、最初どこに行ったんでしたっけ？
千葉に行きました。
千葉ですよね。
うん、その後。
で、関東圏は、私は名古屋にずっと住んでましたけど、東京の情報量は、名古屋にいても全然違いますよ、
うんうんうん。本当にそう思う。なんか知らなかったものが知れるよね、本当に。
そうですね。
自分の思っている枠外のものがいっぱいあるなっていうの。だから東京出てなかったら多分進級士の存在を知らなくて、進級学校に行くっていう選択肢がまずなかっただろうなっていうのもあるし、
はい、
うん。勉強会もいっぱいあるしね。
そうですね。ありますよね。うん、
ここ行きたいと思ったらすぐ行けたりさ、するし、はい、そうそう。なんかグルメ番組とか、なんか情報番組とかって沖縄でテレビ見ると、はい、こんなとこがあるんだって終わるけど、
はい、
東京で見てた時はさ、チェックして、本当にその場所に行けるんだよ、その日の週末。
あ、そういうことですね。
すごくない？なんかこれ沖縄からしたらさ、すごいことだなって思って。
そうですよね。
探してラーメン屋とか行ったもんね。そうそうそう。なんかそういう感覚とか、なんか電車乗る感じとかさ、
車で5時間走っても、
うん、
なんていうんですか、自分のいるとこに戻ってこない
かもしれない、ね。そうそう。あと、そうそう、いつの間にか県をまたいでるとかさ。
まあ、なんですよね、自分の知らないことをやっぱり経験するっていうのはすごく。
うん、あと、季節感とか、ヨッシーがよく言ってるけど。
確かに。そうですね。
寒さとかね、暖かくなる感じとかさ、ね、やっぱりなんか、うん。そういうの、一回経験しとくと、やっぱ肌で知ってるっていうのは違うのかなと思ったりしますね。はい。なので、学生さんには県外行ってみたらって言いました。
他にどんな質問が出たんですか？
私、なんか、学生さんに言ったのは、
はい、
私、進級学校行ったのがすごい楽しかったから、うん、悩んだけど、
はい、
行ってよかったよっていうふうに話をして、で、やりたいこととか、なんか、興味あることは、まずどんどんやってみたらいいんじゃないかなっていうふうに言ったんですよ。
はいはいはいはい、
そしたら、なんか一人学生さんが手を挙げて、
はい、
なんかやりたいこととか好きなこととかがあんまりわかんなくて、そう。で、正直今この看護師の勉強をしている今も本当に看護師になりたいかどうかとかがわかんないと、
はい、
だからどうしたらいいですかっていうふうに質問がそうあったので、うん、ああなんかわかるなぁと思ってね。
わかりますわかりますもうわかります。私はそれを四半世紀悩んできましたからね。わかります。
でもそのさ、その子が偉いなと思ったのは、はい、そういうね場面で他のクラスの子もいっぱいいるし、先生もいるの中で手を挙げてね、はい、どうしたらいいですかって聞けるその子は偉いなと思って。
そうですね、積極性ありますよね。そう
だし、 なんか、自分がやりたいことがわかりませんって言えるって、みんなの前で言えるって結構強みじゃないかなとか思って。20代でその自分が好きなことってなんだろうって、私あんま考えてなかったなと。よしは考えてた
ってね。私はもうずっとやりたいことがないのが悩みでしたからね。もう友達にも言われてましたよ。
そうなんだ。
はい。よしは、16ぐらいからすごい仲いい子がいるんですけど、会うたびに、毎年同じことで悩んでるね。いつになったらやりたいことができるのかなって言われましたけどね。
私がやりたいこととか好きなことってわかんないって思ったのはもっと後になってだったから。
うん。でもずっと悩んできたんだと思いますよ、その子は。
あ、そうなのかな。
おそらく。でもやりたいことがない状態で、進路を選んで、おそらく高校から大学に行くときも。
そっか。
おそらく。で、その質問になったんじゃないですかね。
だから一応ね、なんか、その時に答えたのは、なんか好きなことがわからなかったら、
はい、
嫌いなことはわかるって言ったら、それはめっちゃありますって言ってたから、なんかその好きなこととかさ、やりたいことってすごいキラキラしてんじゃん。なんかかっこいいしさ、はい、なんかこう憧れるけど、嫌いなこととか、ね、やりたくないことからはまたそれの反対だから、真逆のことだから、はい、そういうのもヒントになるんじゃないかなっていうふうには言ったけどね。
あ、さ、それはすごい正解です。
ね、陰と陽だもんね。
です。そう、あ、そうですね。
そうだよ。そうそう、両方あって一つだから。
やりたいことがわからない子っていうのは、あの、なんていうんですかね、大きなことをどうしても探してしまうので、やりたくないことの方が小さいことが浮かぶんですよ。なので、やりたくないことからアプローチするのは、本当に、いい方法だと思います、うん。私、昔、看護師になろうかなと思った時期があったんですよ。それこそ高校生ぐらいの時に進路に悩んでる時に。でも、私は、まず血が苦手。夜間の病棟を回るのが無理っても、できないってなったんで辞めました。
あ、そうなんだ。
はい。
へそういうのも大事だよね。だって、自分の一部だもんね。
そうですね。就職活動の時も同じでしたね。
あ、そうなんですか？
はい。結構、いろんな職種があるじゃないですか。で、やりたくないことをやっぱり挙げてって、例えば、個人の方に物を売る仕事はやりたくなかったんですよ。
営業ってこと？
あ、そうです、そうです、
そ
うです。
それも一つの手だよね。そうそう。今さ、ヨッシーがめっちゃ喋ってくれてさ、まだ言いたいことあるでしょ？
ありますね。やりたいことを探し続けてる半世紀ですから。半世紀嘘。私半世紀。半世紀は生きてない。
なので、ちょっと来週も続けてもいいですかね。
どうぞどうぞ。
ということで、
はい、
とりあえず一旦ここで締めます。
はい。
はい。ありがとうございました。
バイバイ。
くるみラジオではあなたからのご感想をお待ちしています。予約 LINE または Facebook のコメント欄よりお気軽にメッセージをお寄せください。